今朝母の日の説教ということで、この説教の準備のために、私は去年のメッセージと昨年のメッセージ、2年前のメッセージを、ね、原稿を読み返していたんですけれども、2年前の、ね、説教の中で、次のように私は書いていたんです。ちょっとそれを、ね、読みたいと思うんですけれども、母の日は教会で始まった素晴らしい記念日ですので、今朝は母親に対する聖書の箇所を読み、感謝を表したいと思います。母親の労苦を考えると、それは三重苦と言えるでしょう。一つ、伝と今に居座るご主人に仕えなければいけません。結婚する前は優しくて素敵な人だったのに、と言っても後の祭りです。どんなに理不尽で不愛想で、話をしても聞いてるのか聞いてないのかわからないようなご主人でも仕えていかなければなりません。2番目、次に散らかしてばかりで片付けをしない子どもたちに仕えなければいけません。朝からなかなか起きない子どもたちを起こすのにさえ苦労します。ぐずぐずでイライラしっぱなしということがよくあります。けれど母親は我が子を見捨てるわけにはいきません。3番目、PTA や町内会の働き、ご近所付き合いもして社会に仕えなければなりません。まさに三重苦です。さらに仕事をしておられるお母さん方は三重苦に加えて会社の社長にも仕えなければなりません。四重苦です。さらにクリスチャンのお母さんは神様に仕え、教会にも仕えなければなりません。五重苦、六重苦です。このすべての苦労を一人のお母さんでこなしていかなければならないのですから、その労苦は計り知れないものです。ですから私たちは母親の労苦をねぎらい、母親に感謝して、感謝しすぎることはないでしょう。というね、まあこれは2年前の説教の中で書いたことなんですけれども、本当にこれをまあ私読んでいて、母親っていうのはやっぱり大変だなと。いうことをね、改めて思ったんですけれども、今朝、先ほど読んでいただいた第一ペテロの3章1節の御言葉、どうぞ開いていただきたいんですけれども、そこにはですね、本当に、大変な苦労だなと思う御言葉があります。第一ペテロの3章の1節、同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさいと書いてあるんですね。自分の夫に服従しなさいと、まあ、あたかもですね、奴隷であるかのような書き方を聖書はしているんです。本当にこれが聖書の言葉かとね、婦人の人だったらちょっと耳を疑いたくなるような言葉かもしれません。でもこれが聖書の言葉なんですね。御言葉に従わない夫でも服従しなさい。御言葉に従わない夫っていうのは、まあ、クリスチャンでないご主人という意味ですね。そして御言葉に教えているあなたの妻を愛しなさいという、この言葉さえも従ってない、つまり奥さんを愛してくれないようなご主人であっても愛していきなさいよと聖書は教えてるんです。おそらく心の中で不公平だな、フェアじゃない、アンフェアだと、ね、思う方もいるんじゃないですか。なぜそこまでして使える必要があるのかと思うんじゃないでしょうか。もちろんそれには聖書がこうやって命じているからには理由があるんですね。聖書を読んでいくと最初に分かるのは、人間が創造された時に男性が最初に作られたという、まあ、その普遍的な理由が一つあるんです。けれども、ここでペテロの手紙の中で理由として書いてるのは、その3章の1節の後半の部分ですが、たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですと書いてるんですね。つまり、あなたの未信者のご主人がイエス・キリストを信じて救われるように、神様を信じて救われるために、あなたのご主人に従いなさいということを聖書は命じているわけです。でもその言葉、その理由を聞いても、依然として、いや、まだアンフェアだ、不公平だと 思われる方もおられるでしょう。実はこの不公平ということがこのペテロの手紙第一の主題ともなっているんです。この世における不公平というものがペテロの手紙の主題なんですよ。この第一ペテロの手紙を読んでいくときにですね、何度も試練に耐えて歩んでいきなさいというメッセージが繰り返し出てくるんです。試練を乗り越えていきなさい、試練を耐えて歩みなさいというメッセージなんですね。ペテロがこの手紙を書いた時にはもう迫害の時代でありました。クリスチャンたちはまずユダヤ人たちから迫害を受けました。それに加えてローマ帝国の迫害が始まっていった時代であったわけです。神様の良き訪れ、神様の福音をただ伝えているだけなのに憎まれて、そして殺されていくという全くこの不公平な時代であったわけですよ。ペテロはそういう不公平の時代にあってクリスチャンがどのように考えてどのように歩んでいくべきかというその心構えをこの手紙の中において書いて教えているわけです。それが2章の19節と20節をお読みしたいと思います。第一ペテロの2章の19節と20節です。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。耐え忍ぶならば、不公平であってもそれを耐え忍ぶなら、それは神様に喜ばれることです。そのようにペテロは教えているわけです。そしてその後ペテロは続けて言っているんです。その不公平を耐え忍んだその模範であるお方がイエス・キリストなんですよと彼は言葉を続けているんです。21節から、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。つまり不公平ということを考えるなら、イエス・キリストこそ最大の不公平によって十字架にかけられ、そして殺されたお方なんですよ。何の悪いこともしなかったキリストが、一つの罪も犯されなかった神の御子であるキリストが罪人の身代わりとなって死んでくださったんです。本当にこんな不公平なことがあるでしょうか。しかしこの不公平によって私たちに今罪の許しが与えられ、私たちが永遠の命をいただいて救われているんですよ。大いなる不公平と言ったらいいでしょう。ですから3章の1節に入ると、同じように妻たちよと言ってペテロは奥さん方に命じているわけです。イエス・キリストがそうしてくださったように、不公平を耐え忍んでくださったように、あなた方も不公平であっても夫が救われるために不公平を耐え忍びなさいとペテロは教えているわけです。けれども聖書は、ただ神様は決して不公平をなさるお方ではないということも教えてます。決して偏ったことをされるお方ではないということを聖書は教えてますね。ペテロは人の働きの方でこう言いました。神は偏ったことをなさらず、 ということを書いてるんですね。またパウロは、使徒パウロはローマ書の中で、神にはエコひいきなどはないからですというふうに書いています。神様は決して不公平をなさるお方ではないですね。ですから不公平を耐え忍ばれたキリストを神様はどうされましたか。彼を死んだんですけれども、墓の中からよみがえらせて、そして彼に全世界の支配を与えられたわけです。支配者としての権威をこのキリストに与えて、キリストを高く引き上げられたわけです。そのことによって不公平を解消されているわけです。ですから同じように奥さん方、ね、不公平で耐え忍んでいる方々、不公平と知りながら忍耐していくならば、神様が必ずあなたに報いてくださるんだと、ぜひ信じていただきたいんです。3章の9節から12節をお読みしたいと思います。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は善を行う者に立ち向かう。すごい素敵な言葉ではないでしょうか。この聖書の言葉、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえってその人に祝福を与えなさいと言ってるんです。これは私たちが今まで学んできたイエス・キリストが一生懸命人々に教えたメッセージじゃないですか。あの山上の水訓でイエス様が熱心に人々に教えてくださったメッセージなんですよね。侮辱をもって侮辱に報いず、彼らを祝福しなさい、迫害する者のために祈りなさいとおっしゃった、そのメッセージなんですよ。不公平だと分かっていても、それを乗り越えていくときに必ず神様の祝福があるんだということを覚えることが大切なんですね。そして不公平から自由へと私は書いたんですけれども、ペトロはこの手紙の中で不公平をただ耐え続けなさいと教えているんじゃないですね。その考え方を変えていくべきだということも教えているんです。なぜなら私たちは神様にあって自由人であるということを聖書はメッセージしているんですよね。自由人として行動しなさいということを教えているんです。2章の16節に、また戻ってください。2章の16節ですね。そこに、あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。つまり、人に仕える、ご主人に仕えると思ったら腹も立つし、もうイライラも募るかもしれません。けれども、神様に私は仕えるんだと思ったら腹も立ちませんね。神様に仕える。神様に対する奉仕なんだと思ってやっていくならば、どんなことでも耐えていけるんじゃないかというわけです。神様を愛するならば、神様から愛をいただくことができます。その愛を持って人々に仕えていくならば、その奉仕は決して義務や責任ではなくなっていくわけですね。愛から生じる奉仕こそ全ての奉仕の泉、源泉だと言えるわけですね。神様から愛をいただいて、ご主人を愛します。ご主人を愛するなら、ご主人に仕えることができるんです。神様から愛をいただいて、子供を愛します。子供を愛するならば、子供がグズグズ言ってもビービー言っても、子供を愛することができます。赤ちゃんを私たちが愛するならば、赤ちゃんがおむつを汚しても 喜んでおむつ交換をすることができるんじゃないですか。同じなんですよね。神様から私たち愛をいただくところによって、私たちは自由人として歩んでいくことができるようになるんだ。そのようにペテロは私たちに教えてるんです。で、最後にペテロが言ってるのは、どうぞ婦人の皆さん、サラの子となってくださいというメッセージなんです。今日のメッセージの主題はこのタイトルなんですね。サラの子となりなさいと。3章の5節6節をお読みします。3章の5節6節、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。私最初読んだ時に、サラの子というのはどういう意味かなということがね、分かりませんでした。ペテロはどういう意味を込めてサラの子となりなさいと教えているのか、すぐには理解できませんでした。でもその、サラという人のことをよく学んでいくときに、少しずつ見えてくるものがあります。サラという人は、サラという女性は信仰の父となったアブラハムの奥さんでありましたね。彼女はこのアブラハムに本当に一生懸命使いました。もう誠心誠意使いました。アブラハムのことを主と呼ぶ、もう本当に神様の御姿を拝んでいるようにしてご主人に仕えたわけです。そして、そうすることによって彼女は祝福されました。彼女はイスラエルを含む多くの国々の国民の母親となったわけです。また別の言い方をすれば、信仰の母ともいうことが言えるんでしょう。神様はこのサラという女性の信仰と、そしてアブラハムご主人に対する従順良き行いをね、知っておられたわけです。そして、彼女を本当に祝福しようとされていたんですけれども、彼女にとっては一つの大きな悲しみがありました。彼女の大きな悲しみは何であったかというと、子供が与えられなかったということです。ずっと一生涯の間、一人の子供も彼女は産むことができませんでした。当時の社会においては、子供がない女性というのは本当に、惨めな存在でありました。子孫を残すことができないということで、本当に弱い、立場にあったわけです。彼女の負い目でありました。つまり彼女にとっては、一生懸命アブラハムに仕えているのに、全く不公平ではないかというものであったわけです。しかし神様はこのサラを引き上げてくださいました。公平をしてくださったわけです。彼女に対して奇跡を起こし、このサラが90歳になった時に彼女に子供を与えられたわけです。まさにそれはサラという女性に対する彼女の従順な行いに対する神様の祝福だったんですね。ですからサラの子となるというのは、同じようにもしあなたが忍耐して良い行いを続けていくならば、サラの子となるというふうにペテロは教えていて、サラの子にあなたがなるなら、神様の豊かな祝福を約束されているんです。サラには与えられた子供の名前はイサクだったんですね。イサクは別名約束の子なんです。約束の子、彼を通して祝福が与えられるということをね、約束されているんです。つまりサラの子になるということは、あなたも祝福を受け継ぐんですよということをメッセージしているわけです。人によって与えられる祝福は違うと思うんです。さまざまな祝福が与えられるでしょう。ある人には霊的な祝福が与えられるでしょう。ある人には物質的な祝福が与えられるでしょう。もう何をどんな仕事をやってもどんどん収入が出てくるよね。そんなクリスチャンもおられます。ある人には、霊的な賜物が与えられるでしょう。ある人には気品ある品性が与えられたり、忍耐が与えられたりするでしょう。人によって神様から与えられる祝福っていうのは さまざまだと思うんです。ある人はサラのように子供が与えられて、子供によって褒めたたえられるお母さんたちもいると思いますけれども、私たちの中には子供が与えられていない女性の方もおられます。また生涯独身でおられる女性もおられますね。その人はサラの子供になることができないでしょうか。祝福されないでしょうか。不公平のままずっと我慢しなければならないでしょうか。そういうところを私はちょっと疑問に思うんですね。でもイエス様がその問いに対して答えを与えてくださってますね。イエス様が答えを与えてくださってます。何て言われたかというと、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと、このようにイエス・キリストが教えてくださったんですね。子供が与えられなかった女性は、子供がいない分、子供を育てる必要がない分、その女性は教会に集い、教会に集う人たちのために奉仕をし、仕えていくことができるわけです。その忍耐、その苦労をもしあなたが重ねていくならば、その人は教会に集う子供たちや、教会に集う青年たちや、教会に集う男性たちにとって母親となることができるんだと。子供が、自分の実際の子供がいなくても教会の人たちが自分の子供になるんだと。そしてその子供たちを通してあなたは褒めたたえられるんだということを言ってるわけです。素晴らしいイエス様の教えじゃないでしょうか。女性の皆さんたちはどうぞサラの子となっていただきたいと思うんです。そして最後に箴言の31の31を、箴言の31章31節にこういう御言葉があります。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町ごみのうちで褒めたたえよと。そういう本当に素晴らしいお母さんたちの働きに本当にプレゼントをし、本当にそういったお母さん方のしていることをみんなで褒めたたえようじゃないか、そのように聖書を教えているわけです。この御言葉にあるように、私たちは今日教会に集うお母さんたちの労苦をねぎらい、奉仕に感謝し、ささやかなプレゼントを贈りたいと思います。